今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はですね、ただのエゴか、普遍的なものかっていう話をしていきたいと思います。僕は今41ですね。今年42になる年ですね。もういい年になってきました。もうなんだろう、アラフォーって40手前かなんでしょうね。まあでもいいのか、アラフォーかですね。いい年になりましたね。で、その中でよくある話として、そのミドルエイジクライシスってあるじゃないですか。中年の危機っていう風に日本語に訳したりもするのかな。要はその、まあ、30代、40代、50代とかもそうなのかな。まあ割とこうね、人生経験も重ねてきて、まあ、社会的にもまあそうですね。まあ仕事をある程度落ち着いてやれて、ある程度自分のその裁量だったりとか意見っていうのを元に、まあ、仕事がしていけるようになる年頃っていうのかな。で、まあ、ともすると、まあ、自分の家庭なんかも築いて、生活もこう割と安定してきて、まあ、そんなにこう不自由なく生きていますみたいな、多分時を指すと思うんです、このミドルエイジっていうのは。で、そのクライシス危機っていうのが何なのかっていうと、それでちょっとある程度こう人生が安定してきた、落ち着いてきた、ある程度満たされてますよっていう時に、ふと、いや自分の人生これでいいんだっけとか、もともと自分ってなんかどういう目標があったっけ、なんかそういえば夢あった、なんかどっかに諦めたね、そういった置き去りにしてきた夢とかそういえばなかったっけみたいに、ふとね、その自分の人生について考える時期があるんですって。まあ、全員が全員なのかどうかわからないしね、まあ、統計学的にどうなのかそれは知らんけど、まあ、そういうものがあるらしいんですね。で、それは僕自身30代そうね、前半ぐらいからなんとなくそういう、まあ、言葉というか、そういうことがあるんだなっていう、まあ、その心理的なものもありますよね。まあ、そういうものがあるんだっていうのはもともと知ってはいたんだけれども、まさにその30代後半ぐらいからかな、まあ、その仕事もある程度こう、まあ、こなせるっていうとあれだけど、だいぶこう、その仕事にこの大半を持ってかれるみたいな感じじゃなくて、その仕事以外の時間とかなんかの時間の使い方とかね、なんかバランスなんかも割とこう取りやすくなってきて、まあこう穏やかにこう日々がね、過ぎていくみたいな。で、自分もその、まあ、結婚して、家庭を持って、まあ、一家の主としてっていうのかな、まあ、なんかその人生ある割とこう、安定して、まあある意味もう十分幸せだなみたいなね、そういう風な気持ちがある中で、やっぱりね、このミドルエイジクライシスじゃないけど、いや、そういえば自分のこの人生振り返ってみた時に、まあまあ振り返りにはまだまだ若造ですけど、なんかそういえば諦めたことってあるよねって思って、で、まあ何度かこのスタイフのね、前向きファインダーチャンネルでも話させていただいたことありますけど、僕はまあその音楽で飯を食ってきて、まあ、バンドでね、成功したいっていう夢があって、10代からこう20代前半ぐらいまでずっとこうもう音楽一筋みたいな感じでやってたんですね。で、なんだろうな、だけど最終的にはこう現実を突きつけられてっていうか、まあお金のこともあるよね、お金も尽きてしまうみたいな、そういうのも含めて、まあこれで食っていくっていうのは、まあ、自分はまあ無理だと、まあ諦めたわけですよね。だけど相変わらず今もこう、まあ、ギター演奏したりだとか、まあ、ピアノ弾いたりだとか、そういうなんか曲作ったりだとか、なんていうのかな、その音楽に触れるのはすごく好きだし、それこそそういうアート表現っていうものは昔からずっと好きなんですね。その絵を描くとかもそうだし、っていう風な中で、なんかその表現者の一人として、なんかそのアートですよね、アート表現、アートっていうとすごい広いけど、そのクリエイティビティなことっていうのはやっぱり相変わらず好きだし、まあその音楽でね、それを生業にしていくっていうことはもう自分の中では諦めた、夢の一つだけれども、形を変えてやっぱり僕はアート表現っていうのがやっぱり好きだな、していきたいな、で何かまだ挑戦できる余白というか、まあ、あるんじゃないかって、まあ、当然ありますよね。なんかまだまだ人生折り返しでもないかもしれないけどね、そう考えると40ちょっとって、思った時に、まあ、ある程度時間的にも余裕ができてきた、なんかまだまだ自分がやれること、まあ仕事とかでね、まだまだもっと上を目指して、上ってなんだろう立場的なものじゃなくて、もっとよりよくその仕事を通して社会貢献していくとか、そういうのもありますよ。だけどなんかそれっていうのはあくまでもこう職業上とか社会的に見てみたいな話になってくるので、一個人として本当にただただ自分がその お金のためにとか飯食っていくためにとかじゃ、もうそういうのを取っ払って、とにかく自分がもうワクワクするものにこう打ち込むみたいなことっていうのをどっかでまあ求めつつも、折り合いをつけながら多分やってたんですよね。そう、まあ、その中で僕はそのブロックチェーン、クリプト、その NFT ってものに出会って、あ、これは面白いな、技術的に面白い、今まで、そのインターネットでは情報の流通は滑らかになった、やり取りっていうのはスムーズに世界中できるようになったけど、そのいわゆるデジタルデータとかそういったものの価値っていうのかな、そこに確からしさ、確かな価値みたいなものを紐づけていくっていうことが難しかった、そういうことがブロックチェーン技術によって、まあ実現できるようにこうなっていると、まあ、まだまだそこの実用性とか判例っていうのはまあ少ないと思うし、ある意味でマスアダプションするのはまあまだまだ先かなと思うんだけれども、僕はこのなんかブロックチェーン技術っていうものがすごく面白いなと思っていて、じゃあそこに、その自分の好きなアート表現っていうものを紐づけていったら、なんかこれは面白そうだなっていうところから、2年前、2022年からは3年前か、まあ、3年前からその、まあ、NFT クリエイターと名乗って、まあ、いろいろこう作品を出してきたんですよね。で、今回も9ヶ月間かけて、いわゆるそのジェネラティブアートって言われる、まあ、僕の場合は HTML コードでその書いていくんですね、コード。で、それを特定の環境、ブラウザ環境とかでそのコードをこう開くと、そのアートとして、ちょっとイメージが伝わりづらいと思うんですけど、リンク貼っときます、珍しく備考欄にリンク貼っときますので、どういうそのアート作品なのか、もし興味がある方はリンクただ飛ぶだけなので、別になんかその仮想通貨ウォレットとか、なんか何かログインしなきゃいけないみたいなじゃないので、ただリンク飛んでその直接アートをね、こう表示できるブラウザーに飛べるようにちょっと一作品リンク貼っときますね。なのでもしよかったら、その作品も見ていただければと思うんですけど、まあそういったまあジェネラティブアートという、まあそれはもうブロックチェーンに連動したなんていうのかな、これからも未来永劫をこう変化していくアートっていうものを作ってます。まあ、ちょっと細かい話はここでは省きますけど、そう。で、そういったものをこうずっと作ってきて、その話なんかも毎日、Twitter その X スペースで、ずっと話をねさせていただいて、まあ、一定数の方が、それを応援してくださったりとか、興味関心、面白がって聞いてくださったりとかっていう、本当にそれはありがたい限りで、でちょうど今その16作品作った、まあ、一つのコレクションとして作ったものの、今その特定のブロックチェーンの、マーケットプレイスと呼ばれるね、まあお店ですね。そういった NFT アートをこう売買するようなマーケットプレイスで、オークションという形で昨日の夜9時半から、まあオークションスタートさせました。で、今の時点で16作品どれにもこう入札ですね。入札がされていて、まあとりあえずほっとしているんですけど、まあ要は昨日も話したかな、その NFT と所有感というところで、このデジタルデータの持ち主にこう持ち主であるということが証明できる、まあ、ある意味その証明書みたいなものがその NFT という技術なんですけど、そう、その、まあ、ある意味でその保有感所有感って曖昧なんだが、そういったところにこうワクワクしたりだとか、それを求める人たちっていうのは、まあ、明らかにいるんですよね。まあ、僕もそのコレクターの一人ではあるので、その所有感っていうもの、自分がこの作品のこの推しのクリエイターさんのこのアート NFT アートの所有者保有者であるということに満足感を覚える僕は属性なので、そう、そういう人たちは、まあ、いるんですよね、まあ、みんながみんなではないと思う、ですけど、まあ何の話かというと、そういうふうに、自分の作品も16作品作りました。で、まあさっき備考欄にね、その作品に触れられる、タップしたりとかね、クリックしたりとかすると作品にこう変化を与えられるので、ぜひちょっとまあ体験があったら、もしよかったらリンクから飛んでいただきたいんですけど、っていうふうに、別にその作品に触れること、見ることっていうのは別に誰でもできるわけですよね。だけど僕はそこに所有者という概念を生むことができた、この NFT というもの、ブロックチェーンという技術、それがすごく僕は面白いなと思っていて、なのでそれをこう作品という形で今オークションをしている、で、まあ無事オークション全部の16作品に、入札者がいて、まあ、今もね、なおリアルタイムで入札額がどんどん上がっていって、まあ、どこまでこれがね、駆け上がれるかなって、もうこれも本当に、何でしょう、今日のタイトルにもしている、まあ、エゴなのか、自分の作品が、まあ、どれぐらいの値で、こう、値がついていくのかなっていう、もう自己満足でしかないのかなって思ったりする一方で、こういった、何でしょうね、まだあんまり、こう、 みんながみんなやってるような類のアートチャンルじゃないんですよね、僕がまあ認識してる限りだと。だからそういったことをなんか、まあ、先行的にやっていくことで、まあ、何かが後世につながっていくのかなとか、僕がこうしてやっている、日々やっている、こうして日々話している話もそうだけど、そういったものがただの独りよがりなのか、それからともするとこういった話を聞いてくださったどこかの誰か、もしくは自分のその作った作品を触れてくれたどこかの誰かが何かをまた思いをね抱き、自分の人生の中にこう落とし込んで、自分のその人生の中で何かやっていく上で糧になったりだとか、何かのきっかけになったりとかっていうこともゼロではないなって思ったりすると、自分がただただ好きでやっていること、誰かにやれと言われているわけでもないし、とにかく自分が好きでやってること、好きな、なんだろうな、熱中できることって皆さんあると思うんですよね。だからそこに打ち込んでいるときに、それっていうのはただただなんかもう本当にただのエゴなのかもしれないし、もしかしたらその何かに打ち込んでいるそれがともすると、ね、仕事になっちゃう人もいますよねただただ好きでやってたらそれが仕事になっちゃいましたみたいな、まあそれはかなりラッキーなレアケースだと思うんですけど、だから、まあ、今回何を話したかったかっていうと、僕らは互いに影響し合って生きていて、当然迷惑をかけてしまうこともある。一方で誰かを救うこともできるし、でもそんな大きなこと考えなくたって別にいいじゃんって思うこともあるし、だけど自分が生きている上でやってる仕事もそうだし、まあ何でもそうだけど、その自分の行動っていうものが、誰かに対してこれがちゃんとプラスになることなんだろうか、誰かの役に立つことなんだろうかっていうことをついつい考えてしまうこともあるんだけど、でももしかしたら別にその誰かの役に立つことを考えているわけじゃない、ただ自分が最高に幸せだなって感じられる瞬間、自分がただただ没頭できる何か、それがものづくりだけじゃなくてもね、そういった自分が幸福感を感じられる、ただただ自己満足エゴかもしれないけど、それがともすると、回り回って誰かの役に立ったりだとか、またその誰かの背中を押すみたいなことも、まあ、あるんじゃないかなとかってことを思いながら、まあいつもよくあるパターンのそのジレンマをね、自分の中で抱きながら、今回僕がこうやっているまたねこの挑戦っていうものが、エゴなのかもしれないし何か誰かにとって、まあ、共通するようなね、そういう普遍的な何かものなのかもしれないし、どっちだろうなっていう、はい、ちゃんと着地したのかしてないのかよくわかんないですけど、そんな話を今日はさせていただきました。最後までお付き合いくださりありがとうございます。ということで、珍しく備考欄にリンク貼っとくので、今回話したその僕が最近作ってるアートっていうもの、もしよかったら触れてみてください。ということで、お付き合いくださりありがとうございました。今日も良い一日を。ではまた。